QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
デジタル機器で使う無線通信規格のうち近距離用のものといえば赤外線通信、無線 LAN 通信、まあ、Wi-Fi、 NFC、 フェリカ、 Bluetooth といったもので、近年はこれらのお世話にならない日はないくらい身近な存在になっています、うん、さてその中で Bluetooth は、
はい、
ブルー、これは青いってことですね。 Tooth、 歯、うん、歯ですね、
はい、
要するに青葉、青い葉、うん、という意味になりますが、これはスウェーデンの通信機器メーカーエリクソン社が名付けたものです。その由来は西暦958年から985年にかけて即位していたバイキングの王様、バイキング王ハーラル一世ゴームソンのあだ名ブルートゥースから来ています。このハーラル一世は、うん、北欧のノルウェーとデンマークを無血統合し、無線通信ブルートゥースも様々なデバイスを統合するところからこの名前になりました。ブルートゥースで使用されているロゴありますよね、わかります？
なんか、
B って書いてこっち
に行く
とアスタリスクの片っぽみたいなやつが、はい、ハーラル王のイニシャルを彼が活躍した当時、使われていたルーン文字という文字ですね、ルーン文字、でこれはブルートゥースの B ですね、 B ね、うん、でそれとね片っぽはね、アスタリスクみたいなのが半分になってるんですけど、うん、あれは H を表してるんですよ、
うん、
ルーン文字で、うん、でなぜそんなの詳しいかというと、私地底旅行というジュール・ベルヌの小説にハマってずっとルーン文字とか出てくるもんですからね、それずっと勉強してたんで、このハーラル王の H ね、
はい、
からこの片っぽが左側がそのアスタリスクみたいなやつで、でまあ組み合わせたものだと。でこのハーラル王が当時貴重だった青い服を着ているということで王様としての威厳を示したという説とか、あともう一個あるんですよね、実は歯が青黒く見えたっていう、
ほう、
ね、それでブルートゥースだっていうのもあったと思います、うん、でデンマーク語のブルートゥースには浅黒い狩猟ドンという意味にもあると、まあ、いろんな諸説あると、
うん、
でこのバイキングの王様もまさか1000年以上も経ってから自分のあだ名が世界に広がっているとは思いもしなかったでしょうね、うん、という、うんうん、そりゃそうでしょうね、
はい、
どうですか、ね、キラウィグさんもブルートゥースだそうですけど、
赤外線です
私ほとんど使ってないですよブルートゥース。
あ、そうなの。今のこれなんかヘッドセットとかはどうやってつないでるの？それ有線？
あ、これブル、はい、有線。
どっちだ、
一瞬ブルートゥース、
今ブルートゥースなんじゃねえんだかそれ。言った手前、その
いやいや有線ですよここ、あれ、
あ、そうですか、
あ、これ違うの、これ電源だけが、これ
知らんよ、見えねえからこっち側から
電源だけが有線、え、違うでしょ、
多分有線でしょそれね、なんかね、まあ、
うん、
ブルートゥースはもう、まあ、ずっと、まあ、使ってますね。
そうですね、いや便利
ですけど。何使ってんですか皆さん。
いや例えばスマホとイヤホンをつなぐとか、まあ、一番多いよね。
そうですね。ああそれか。
あとは何？
それ、ね、
それ機器同士のなんか通信も使うし、うん、いろんなもの使います。
機器同士。
まあでもなんか私の場合やっぱりその音声の伝送というのが一番多いですよ。
うん。
うん
うん、
まあ、
ブルートゥースね、なんかさっきも話しましたけど、だから榎田さんとね撮影前話しましたけど、
はい、
いやブルートゥースってなんかその出たのだいたい10年ぐらい前とかですか、
携帯もう10年ぐらい経つでしょうね、
ですよね、
はい、
ぐらいですけど、そっからバージョンアップ何回かしてきて、
はい、
このバージョンアップの意味ってあるんかなと、
いやだから
すごいね思ってるわけですよ、はい、
ああ
もう音楽を聴く、だから自分からしたら音楽を聴くぐらいですから、なんかそもそもブルートゥースでなんか音ゲーとかするなとかちょっと思うわけですよね、リズムゲームするなとか、
はいはい、
もうやるんやったら有線でやれと、どんだけ頑張っても有線はブルートゥースは有線に勝てるわけないんやからと、
いやそんなことない、例えばバーチャルのやつで VR のゴーグルと、
はい、
イヤホンがセットになっていて、あれ紐ついてたらめんどくさいからね、
まあまあまあ、
だから全体として 無線でやるっていうのは当然あるわけじゃないですか、はい、Bluetooth とか使って。そういったことでワイヤレスのこれから需要っていうのはより一層高まっていくはずだし、はい、これやっぱりケーブルがついてるっていうのは何にしたってめんどくさいわけよ、これは。
いや、わかるんですよ。でもね、あの、一回自分使った携帯がね、まあ、エクスペディアですけど、あの、ちょっと前の機種は、あの、イヤホンジャックがなかったわけですよ。
はいはい、
もう、Bluetooth だけでいけるやろっていうふうな考え方のもとなくしたんだと思いますけど、はいはい、もう今、持ってる携帯、エクスペディアですけど、はい、イヤホンジャックつきましたから。
やっぱね、俺はね、イヤホンジャックはあるべきだと思うよ。
はい、
だって、Bluetooth ってさ、
はい、
そのやっぱりバッテリーが、あの上がっちゃったりしたらもう使えないでしょ。
だいたい連続いいの買ってもだいたい3時間6時間とか、う
ん、
はい、
ないんですよね私の。
いやだからやっぱ、うん、あの予備であったとしても僕はその有線を接続できる何かポートっていうのは絶対いるというのは俺の考えでもあります、
はい、
ただまあその便利に使えるんで、
はい、
Bluetooth は Bluetooth でありがたいなと思ってますよ。
そのなんかある程度のところまでいけば Bluetooth はもうそれ以上バージョンアップせずに、
うん、
なんかもっとなんか大量生産して、
いやいやこれから
安くバーンって
例えばハイレゾタなんだってなっていくから、は
い、いや
さらにもうあの気が遠くなるほど音が良くなったりとか、そう遅延がほぼほぼゼロになるとか絶対そうなっていくよ。
ですかね。
なっていくなってい
く。いやそのね、まあ、この携帯これ Bluetooth では普通の音楽は聞けないんですけど、うん、これ有線にすると 3D 音楽だったりとか、
うん、
これ立体的な音楽って聞けるわけですよ。
いやだからそういうのにも対応できるやつが出てくる。
もう有線でいいじゃないかっていう話にならないですか。
いや
ー高いですよ。でも出ても
いやーそうでもないと思うよ。
今やっと100均で300円の Bluetooth のイヤホンがね。
だからね、
はい、
結局ねその大きさなんよ。
はい、
だから大きさがちっちゃいってことは部品の点数少なくなるので材料費もかからなくなってくるわけ、
はい、
そうなってくるとさあもう高性能で安くなっていく、うん、だから今までの性能のやつはどんどんどんどん淘汰されていって、
はい、
更新されていくことになるよね、
はい、
でそういうようなビジネスモデルで多分彼らはやっていこうとするんだろうけれど、はい、まあ、まあ当分そうなんじゃないですか。俺もうちょっと続くと思うよ、
うん、
まあ、いずれの行き着く先はもうこれ以上やったってしょうがないでしょうってとこまで行くはずで、
はい、
例えばカメラなんかでも高画質化がどんどん進んで今 4K だって 8K だって出てきて、
はい、
でもう 4K でもさもう十分すぎるほど高画質なのに
もうそこまでいけばいいやろっていうね。
別にさあんなねあの、うん、自分とこの子供の小学校の運動会とかのさ、
はい、
映像を 8K で撮ってどうするんだって話だ
ろ。もうなんか普通のなんかもうねなんか 線だらけのなんかもうテープでいいやんかとか思うんですけどね。
俺がもうねなんかあの最近のねうちのね新しいあの iPhone20 なんだけどあのこの iPhone20 はねついにね 16K になってね。もう何が撮りたいんだっていう、ね、
いやその変に画質良 すぎるようになっちゃうとやっぱりそれほどメモリーも食っちゃいますし、
ああ
の正直あのブルーレイあるじゃないですか。
ああ
僕 DVD でいいと思いますよ。
いやまあでもねやっぱね、
はい、
あのやっぱりさすがにね、
はい、
やっぱフル HD を見てしまったら、
はい、
やっぱねなんちゃって HD とね、
はい、
スタンダードの 480p はねやっぱ辛いね。やっぱなんか操作線が見えるもんね。
あ
なんだ昔はそんな操作線なんて気にも留めずに見てたのね 480p で、
はい、
で 480p だの 480i ですよ昔は、
はい、
それがねその地上波の、
はい、
地上波 720p なわけですよ、
はい
ね、でこれがあの衛星とかになると1080p になるわけですよね、はい、だから解像度が違うわけですよ、うん、で1080でフルハイビジョンでしょ、
はい、
で 4K その4倍ですからね、
はい、
いやー戻れなくなるね
ブルジョワですね。
いやー 4K は別にいらないけど、
はい、
でどうするのあのもし前島君が大阪国から出るんだって、
はい、
なんか立候補するってねえそんな噂をちょっと聞いたけど
準備はね、
はい、
着々とな
んかあのなんだっけあの反令和として頑張ってる浜崎医師もなんか出るらしいね大阪動くからね、
はい、
しかも維新から出るっていう
絶対強いやんみ
たいなあの維新の塾に入ったんだってよ。
えほんまですか。
本当だよ、うん、本当かどうかしたら多分そう言ってんだから嘘じゃ言えないでしょ多分
裏は取ってないけど
もうでもね
だからついに大阪動くの維新の候補は浜崎匠になる可能性があると、
ええ、ただね、ええ、今もね、
ええ、
この前の小路で行くじゃないですか、
ええ、
前回って ね、あの共産党の、宮本武さん、まあ、今議員ですけどね、はい、で、もう一人経明党の
国が重い人ね、
はい、国が重い人国重さんですね、はい、で、あの人ですよ籠池さん、
はい、
でボーイシさんですよね、
はい、OEC さんね
ボーイシですよね、はい、でそこにさらに維新が入るってことになると、はい、もうこれ完全に終わりですよね。
終わりですね、まあはい、どうなるか分かりますけどね、はい、まあ、それに、それに
しかもね、
まあ、だからそこで前島君が割って入ったとしてですよ、
無理
です、ね、そこの映像を、はい、あのこれからは 4K で凱旋とか
もさらにそこは賛成とも来そうな感じよ。
ああ、なんか動きがあるらしいね、
支部作ってるらしくて、
もうなんか極はちょっとこうあの 大乱戦状態になる可能性があるという。
だったらね、あの、はい、もう今回はもう自分はもうボーイスさんを応援しないんで、
はい、
あの、
じゃあ私もそうですよ、
はい、できないんで国益のために、はい、できないんで、もう自分はもう本当にフラットな状態で、
今回我があの FMC そして IBB はもちろんIBB はどこの党にも私は組みするつもりないんですね、最初は、はい、そういう設計思想です、はい、FMC は自由なんで、はい、どこについたっていいんですよ、
はい、
ただ今回つくつもりないですね、
つけないですよね、
どちら様にもつかない
っていうか、はっきり言ってそのどの陣営もバランスよく取ってもらって、うん、でとにかくもう引きずり下ろすと、うん、誰とは言わないですけど、
例えばね、はい、八幡愛ちゃんとかね、
はい、
はもちろんほら何のトラブルもないから俺と、
だから応
援
人でね、
うん、そう、人間としては応援したいけど、ただ俺ほらやっぱあそこのね、とうとうはさ、はい、もうなんだか知らんけども、そこの支持者の方からはもう完全に俺はもう嫌われてるはずだから、
ね、
とすら俺が下手にしゃしゃり出たらご迷惑、
まあ、
だから、はい、無理に何にもするつもりないけど、声がかかれば考えるっていうことです、
はい、でかそのもう仮にその八幡さんがね、仮に5区から出ると、
うん、
いうふうになったとしても、うん、これ例えば比例単独で方が比例1位で回られたら、うん、もう応援できないですよね、
うん、ああそ
り
ゃそうだ
な、はい、
まあまあということで、はい、別に政治の話をしたかったんじゃなくて、
ね、
前島君を 4K で、撮って皆さんにご覧いただくという、前島が高画質になりましたっていう、より一層ね、体のディティール、体の線がはっきりと分かるようになりますっていう、そういう寝癖とかも髪の毛一本一本がはっきりと分かるようになるという、
ほんまにね、
超高画質、
今どうなんですか、
ハイグレード前島という、
今の技術で、ビデオテープをビデオテープあるじゃないですか、
VHS とかですか、
そうそうそう、
昔の、
はい、あれを作れば今の最新技術でどれぐらいの画質になるんですか、ね、
いやいや、そう、全然できますよ、
できるんですかね、
できますよ、もちろん記録するだけで、ただそのテープ代がめちゃくちゃかかるだけそら情報量をそんだけ入れなきゃいけないから、はい、ということはテープスピードをもう当時の
えぐいぐらいでしょう、ね、
だから120分テープで多分20分ぐらいしか撮れないみたいな感じになるじゃん、
はい、
そういうのでやれば全然使えるんです
よ、なんかね、多分マニアの中でそういうのを結構求めてる人いるんじゃないかなと思って、
いるかもしれんけど、
今の最新技術で当時のビデオをもう一度作っていくと、
どうかねそれは無理だね、
これ絶対ね、
俺VHS に、
はい、
それこそハイビジョンの高画質の映像を入れられるかどうかって実験したことあるけど、
おー、
うん、で同じようなことその今まさに同じようなテーマでやって、はい、いろいろ改造して、
はい、
でやったけど、はい、うまくいかなかった、
うまくいかないですか、うん、
やっぱその回転数だとかの調整にものすごい技術力が必要で、なかなかその我々のレベルでは無理だったです、ね、
だから、ね、そういうバカなことをもっと日本の企業がやるべきだと思うんです。
いや昔のねそういう機材はね、
はい、
そういうのをチャレンジする素地がまだ余地があったんですよ、
はい、
とか今はねもう完全にデジタルデバイスになっちゃうと、
はい、
もうなできんよもう蓋が出たってただちっこい部品がバーッとこうなんか団地の航空写真みたいに入ってるだけじゃんね。だからもう どうしようもないね、あれになると。そしてソフトウェアの回収ってなるとまた別の話になってくるし、
はい、
なかなか面白くない時代になってますよ。
なんかね、なんか汎用性を広くだったりとか互換性をもっと高めたりとか、
うん、
なんか言いますね。例えばソニー の, あのプレイステーションとか、
うん、
ワンツースリーまでは本当になんかオリジナリティのあふれるような、そういったゲーム機でしたけど、プレイステーション4になってから確かに成功はしたんですけど、3よりも、まあまあ、ただオリジナリティっていうのがそういうのがなくなってきたっていうのが。
ちなみにプレステ2 の,、
はい、
チップを設計した人は、はい、FMC のスタッフですけどね。
ほう、
立花幸恵の旦那ですけど、
ね、あらすごいですね、いやだからね、その
あんたにテラダインかなんかにいたのかな、どっか行ったんだよな、会社に。でまあまあまあいいんですけ ど,、はい、どまあ、ともかく今でもどうなんですかね、技術家庭科ってあるの、まだその中学とかで。
技術家庭科ありますけど、うん、自分の当時ですよ、
うん、
技術の先生から聞いたのは、
うん、
予算めっちゃ減らされて、まともになんかもっと作る授業とかしたいのに、うん、座学ばっかりになってると。
ああ
、自分の当時でそうやったんで、今はもっとあれじゃないですかね。
これラジオとか作らないのかね。
なんかお菓子作ってたみたいですね。
いやだからこう
自分の時は本当にね、予算なくて、なんか鉄の板あるじゃないですか、
うん、
あれで箱作って終わりですよ。
ああ、いやそれはやったりよね、鉄工もやったし木工もやったし電気工作もやったけど、
なんかハンマーかなんか叩いて、
う
ん、なんかトントントンで、何が面白いねとか思って。
いや面白いよそれ。
で自分高校入るじゃないですか、うん、もっといろんなもの作るわけじゃないですか、
うん、
なんか鉄の塊磨いて文鎮作ったりだったりとか、
うんうんうん、
溶接したりとか、うん、楽しいですよね。
楽しいね。
その楽しさっていうのを義務教育で受けたら、もっとものづくりっていうのが、
いやだからね、俺小学校の早い段階からね、
はい、
そういう授業をやるべきだと俺は思ってて、
はい、
でそのラジオなんかもさ、最初はそのゲルマラジオでいいんだよ、ゲルマラジオで、
はい、
もうね、バリコンとコイルとさ、はい、そのイヤホンってできちゃうわけだから、
はい、いや極端な話、
うん、
もうそんなものでなくて もう本当にプラモデルってガンプラでもいいと思うんですよ。
まあまあまあ
小学も学校の義務教育でガンプラを作るだったりとか、うん、何かものを作ってそれをなんかこうめでるだったりとか、
うん、
そういったなんか楽しみってないですかね。
いやだからあるけど、それを学校でやんなくなったっていうのがね、
はい、
まあちょっといずれちょっとそういうテーマまたちょっと掘り下げてみたいなと思いますけどね、
はい、
ということでございまして、さあそろそろお別れの時間が近づいております。木南優子さんは、熊本は今日はどうですか、お天気はどうだったんですか。大阪は結構今日ね、金曜日、6月2日
はひどかったですけど、
はい、
だいぶ夕方夜になって落ち着いてきましたね。
ああ、
もう本当に今日は暗かったですね、まあ、曇りだったっていうのもあって、
まあね、
最初なんかお昼になってもね、全然なんか太陽が出てこないなと思って、
はいはいはい、
なんかまだなんか携帯の時計がバグってんのか、時計がバグってんのか、何がバグってんのか分かんなかった。
やっぱ雲が厚くて低く垂れ込めていて、はい、うちの F スタのベランダから見れるその梅田のビル群なんかも、はい、てっぺんの方はみんな雲の中に隠れてたんで、やっぱまあ、近くに台風もね来てますしね、はい、そういったことで梅雨前線が刺激されて、
はい、
まあこういう状況になってるっていうのはまあそうなんですけど、ただまあ大阪の、まあ、南港の方だとかも結構水があふれかえってたようで、
はい、
であっちこっちで、まあ、冠水じゃないんだけど、要は水はけが悪いんですよ。
悪いですよね、
はい、なのでその都市部での内水氾濫に近い状況のものが大阪では起きやすいってことがもう今回本当によく分かったんで、
はい、
これやっぱ維新行政は責任ありますから、
はい、
それきちんと何とかしなきゃっていう、その排水に関するもの、
はい、
これねちっちゃなところで言うとタバコの吸い殻、吸い殻もそうなんですよ、
はい、
そこら辺にポイポイしてたのがね、側溝なんかに詰まっちゃって、
はい、
排水能力を低下させる原因にもなるんですよ、はい、そういったことも含めてこれやっぱ徹底的に取り締まるべきだと俺は思うし、
もうタバコ税をさらに10倍に上げましょう。
売らなきゃいいんだ、あんなもんな。
いや本当に大麻以上に依存性が高いらしいですからね。
ああ、まあともかくね、大阪もね本当水の都とかつて言われたわけですけど、
はい、
この水が 命取りになりかねねえなってなんとなく思うんですよ。もともと水がいっぱい流れていた場所なのに水路を埋め立てて、いくつかに集約させて淀川を川幅広げたりとかいろんなことやって、でもやっぱ内陸部の例えば寝屋川とか第二寝屋川なんかも、もうすぐに氾濫しか、今回氾濫しかかりましたしね。で今回その大阪と堺の間を流れる大和川もかなり危険なんで、あれだけ川幅の広い
大和川は氾濫水相当ですよ、
ってことはやっぱ相当な危険性がある土地、あの場地、あ土地柄だってことが図らずも分かったわけで、やっぱり一刻も早く対策に乗り出していただきたいと思いますけどもね。さあそういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と、
あ前島と
エップと、
そして FMC 九州は
木原英子でした。
木原英子がどうも飲み歩いてるみたいなので、
いや本当に
どういうところに行ってるか今度ね事情聴取をしたいと思います。
飲み歩いて実際にそのお金払ってるのかとかね。
ああ
ですね。
はい、ということで
どこまでディスれば
ごきげんよう、さようなら。
さようなら。